れそれ種じゃない？
種ラジ。
はい、種ラジの池田でございます。ただいまですね、ゲームマーケット2018の会場に来ております。例年ですね、割とこうクールな感じで物販ブースがざっと並んでいるような感じなんですけれども、今回はですねかなり実況系といいますか、入り口が、ジェリージェリーカフェとですね、それからスゴロク屋さんのこれ実演というか、紙ペンゲーム大会ですとか、そういうなんていうか実際にやってみよう系のイベントが行われていて、それからオインクゲームスですね、結構まあボードゲーム界では、なかなか有名なとこですけども、ブースがもう割とこうプロっぽく、かなりプロっぽい感じになっていて、まあ、入り口付近はもうもはや、商業的なイベントと言っても過言ではないような、感じであります。これからちょっと全体を巡ってみたいと思いますので、また様子をお伝えしたいと思います。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。いきなりね、音声から始まりましたけれども、
はい、
はい、
今回ですね、
はい、
ゲームマーケット、
はい、
2018にちょっと池田行ってまいりまして、
お
で、そのちょっとその様子をですね、
はい、
実況というか、
うん、
その場でちょっと撮ってきたら雰囲気伝わるかなということで、
もうすでにね、なんか後ろのわーって音が聞こえてると思うんです。
ただのノイズだったみたいな感じですけど、
いやいや、
今ちょっと分かりづらかったんで、
はい、
もう一回言うと、
はいはいはい、
意味ねえな。なんかまあその全体のブースが3つに分かれてるんですよ、
はい、
で、
うんうんうん、
まあ、でも東京ビッグサイトの、
はい、
中で、まあ、展示してある、うん、展示というかそのイベント行われてるんで結構広いところではあるんですけれど、
はい、
ざっくりまあ3つに分かれていましてですね、
うん、
で3つっていうのが、
はい、
後半でまたちょっと説明しますけど、エリア出店ブース、
ほう、
企業出店ブース、
うん、
一般出店ブースとあるんですね、
うんうんうん、
で、西の3、4ホールを、まあ、2つ使ってるんですけど、
うん、
僕が今あの喋ったジェリージェリーカフェとかスゴロク屋とか、
はい、
オインクゲームズがあるのは、うん、このエリア出店ブースという、まあ、ちょっと大きめな会社とか、うん、イエローサブマリンとか GP とかそういうところが、
はい、
マジック・ザ・ギャザリングみたいなね、
うんうんうん、
それちょっと大きめなところが出してるブースがございまして、
うん、
でそこがまあ入り口になってるんですよ、
はい、
でここがイベントとか結構やっていて、
うん、
でその、右側にはちょっと大きめな企業が出しているブース、
はい、
左の奥の、まあ、中に入っていくと、
うん、
一般出店ブースといって普通の人が、
うんうん、
まあ出店料出して場所を構えて、
うん、
まあ僕みたいなものでも作ったら、
うん、
そこに出せるみたいな、
そういうお金はかかる感じ、
お金はかかります、
うんうん、
はい、というようなまあ場所になってまして、
はい、
まあ、そういうところに、24号とね2日間行われてたんですけども、
うん、
まあ、その様子をちょっとお伝えしたいなということなんですね、
はい
はい、ということで、ちょっとまあ、ね、音が聞き取りづらいとは思うんですけども、
うん、
まあ、ちょっとね雰囲気だけでも味わっていただければと思いまして、
はい、
じゃあそのちょっとまあいくつか見てみたんです、
はい、
で、まあ、企業系のものも面白いんですけど、
はい、
やっぱ僕個人としては、
うん、
一般のブース、これがちょっと面白かったので、
うん、ま
あ、その辺をちょっと見た後のコメントちょっと聞いていただければと思います、
うんうん、はい、
ただいまですね、いろんな展示を拝見しておりまして、かなり盛り上がってる雰囲気がありましてですね、今直感的に思うことは、この皆さんの展示というか、あの販売ブース、これもう見てるだけで一個一個もうゲームをやってたらですね、もう家に帰ることができないぐらいの時間でして、結局今もう1時間2時間ぐらいいますけども、ちょっとずつゲームをやっていくら、まあ、まだ5ゲームぐらいしかできてないですね。そんなにやったんだって感じですけど、まあ、この10倍20倍ほどあるというですね、とんでもない状況になってまして、ちょっと疲れてますけども、このなんていうかナチュラルな勧誘の凄さに今ちょっと取り乱したりおたおたしたりしてますけども、もえもえしているという空気というよりかは、まあ、一個一個のアイデアがとてもこう刺激的である、そんなような感じでございます、もうちょっと頑張って気合を入れて遊びたいと思います、
はい、ということで
気合を入れて遊びたい、
はい、いやもうね、ちょっと放送の声で何言ってるか分からなかったんですけども、
うん、
要はこの 僕がまあ気になっているこの一般出店ブースっていうのが、はい、まあ、めちゃくちゃな量なんですよ。
うーん、
でここに、まあ、その一ブースに、うん、まあ、なんとかゲームみたいなのがね、うん、名前出していらっしゃるんですけど、
はい、
そこに 2,3 個ゲームがあったりするわけですよ、
うんうんうん、
でそのどのゲームかなってこう覗き込むと、
はい、
あ、よかったらゲーム説明させていただきますのでとか、
うん、
よかったらゲームやっていきませんかみたい なんかそういう声をかけてくださるんですよね、
うんうん、
あ、おいも赤きもいろんな方いらっしゃいますけど、
うん、
だから、あ、はい、じゃあちょっといいですかみたいな感じになると、うん、ゲーム説明して、はい、じゃあやってみましょうっつってやるじゃない、
うん、
そうすると1個で10分とかさ、
うん、
まあ、かかるっていうか、まあ、
ゲームですもんね。
そうそうそう、まあ、だからそれでも軽めな方だと思いますよ、うんうん、でそういうのをちょこっとずつやっていくとさ、うん、全然進まないわけ。
どうでしょうね、
一個一個さやっぱ気になるっていうか、うん、え、これはどなたがデザインされたんですかとか、うんうん、え、これはどこから発想を得たんですか、うんうん、そういう風な話とかもあったり、うんうん、なんかそういうことが積み重なってもなかなか進めないんですけど、うんうん、っていうのが、はい、まあ、ここにパッと見あるだけでも
今地図を見てますね、
はい、そう50ぐらいあるよねきっとね。
ありますわね。
そうだ、このちょっと量に戸惑いつつも、うん、楽しく気持ちを持ってる思ったりもしつつも、
うん、
やっぱちょっと大変っていうか、
うんうんうん、
っていうのがまあって気合を入れたいということを言っているということですね、
うんうん、
はい、そういうことで。
ちなみになんかデザイン、各ブースのデザインが、うん、イラストや写真があれが多いですね。
そう、これもね面白い、結構イラスト屋さんの使ってるゲーム多かったんですよ。
あ、そうなんですか、デザインに。
そうそうそうそう、
さすがにやっぱイラスト屋さんって
ちょっといろいろありますけど、じゃあちょっと最後、まあ、一応まとめっぽいこと言ってるかもしれません、ちょっと聞いてください。
はい、
はい、というわけでですね、ゲームマーケット2017を、堪能してまいりました。エリア出店ブース、企業出店ブース、一般出店ブースと、まあ、大きく3つに分かれていたんですけども、やっぱ見どころは一般出店ブースでして、大量のまあ個人が作ったゲームがですね、まあ、並べてあるわけなんですけど、まあ、一個一個やっぱアイディアがすごくてですね、その話をちょっと聞こうとするともういっぱい出てくるっていうか、やっぱ皆さん作った本人、まあ、そのスタッフというだけあってですね、熱意がすごいんですね。その熱意が皆さんあるんで、話を聞くと、まあ、危機としてそれを伝えてくれるという、まあね、あの企業ブースでね、どうやって宣伝するかとか、そういうふうなことを一個一個詰めてあの、ね、デザインしていくというふうなものについても触れたら面白いんですけれども、やっぱその裏んかなの前に作りたい、作った、見てっていう、そういうような感情の言葉知りがとても楽しく感じられました。今回はなんとかアブストラクトゲーム、まあ、本当ゲームの原点みたいなものを結構楽しんだりしましたけども、そういうものもね、あ、新しいことができるななんて感じさせてくれました。はい、ということで様々な方向性、詳しくはまた後でお話しします。とりあえず現場からは以上です。お疲れ様でした。
はい、ということで
面白いですね、自分から自分へバトンを渡すっていうね。
2017って言ってましたけど18ですね
2018ですか、
はい、はい、ということで、まあまあ、とにかくちょっとね、あの興奮状態になっちゃうよというところですけども、
ね、珍しくテンションが高いキャラさんが聞けた、
まあ、ちょっと会場うるさいねところもあったんでね、
まあまあまあまあ、
じゃあの、ね、アブストラクトゲームって最後にちょっと言ってたと思うんですけど、
はい、
アブストラクトゲームってお分かりになりますか？
分かんないです。
アブストラクトゲームっていうのは、
はい、
まあ、将棋とか、
うん、
オセロとか、
うん、
そういう抽象度の高いゲームのことを言うんですよ。
うーん、
何かをモチーフにしているというよりかは、
はい、
そのルールとかそのものを、
うん、
まあ、一つのゲームとして楽しむみたいなものなんですね、
うんうんうん、
だからあの僕が今回面白かったちょっとやってみて、
うん、
なんていうのか、みやびゲームスってところの、
うん、
なんかこうこれかな、なんか、ね、真ん中、ボード上にあの5つのパネル、いや5つの持ち札があって、うん、
はい、
それを1個ずつ進められるわけ、
うんうん、
でそのマス目が 5×5 で、
うん、
まあ、相手を押すことができるんですよ、
うんうん、
隣やったら、
うん、
で相手を押して、
うん、
枠の外に押し出したら、
うん、
勝ちっていうゲームなわけ。だからまあ相撲っちゃ相撲かもしれないけど、
うん、
まあ、その概念が非常に抽象的じゃないですか。
そうですね、
もう一個ルールが真ん中にあの穴って概念があって、
うんうん、
この穴に落としても勝ちなんですよ。
うーん、
だからその真ん中にもちょっとそういう危険な場所があって、
うん、
でその穴も動かせるわけ、
うんうんうんうん、
だから移動するか穴を動かすかっていうそういうふうな、
うんうん、
そうなんなんていうかな、何かをモチーフにするとかさ、
うん、
なんか戦争を直接あの比喩的にしてるわけじゃなくて、
うん、
なんかそういう抽象度の高いもので、
うん、
なんかやってみるとなんかまるでオセロみたいなんですよ。
ほう、
そうか、それやればよかったなとかいうことを感じるようなゲームで、
ほうほう、
もうそれ見た目結構完成度も高くてクラウドファンディングでやってたようなゲームらしいんですけど、なんかそういうのを聞くと、うん、あすごいなんていうか今、
うん、
まあ似てるゲームあるのかもしれないけれど、
うん、
まあ、それもねそのコンポーネントっていうかそのグッズもすごくよくて、
うん
うん、こう筒型のケースの中に入ってるんですよ、
うんうんうん、
でその筒型の中に 5×5 の板入れられないじゃないですか、
うん、
だから布で作られてる、
うん、
でその布がこうちょっと巻いてパッと入れられてたりとか、
うん、
なかなかそのねでデザインが5つちデザイン違いが5つ作られてたりとか、まあ、それは商売と商売というかね、その売り物というか、
ね、グッ
ズとして ね、
はい、
でそういうちょっと 今のは割とこうあの高級系な感じですけど、
うん、
作り込まれた方のものだと思うんですけど、うん、まあ、そういうふうなものなんかを楽しみましたかね。他にもね子供向けのものとかね、なんかこの猫ゲットっていうのこれ面白かったですよ。なんか本当にあの出すたび猫ゲットっていうだけのゲームなんですけど、
うん、カードゲームですよね。
説明するとね長くなっちゃうんで、ちょっとあのリンク貼っときます
ね。簡単楽しいって感じ
ですね。そうそう、なんかね俺の、説明聞く後ろに立ってたら、うん、子供たちが私有してて、
おーいいですね。
じゃあ猫ゲット、
あ
ー猫ゲットって、まあだからこのやっぱりイベントがいいのは、
うん、
本当にご家族からカップルからいろんな人が来て、
うんうん、
でもちろんそのマジック・ザ・ギャザリングみたいな、
はいはい
はい、まあ、ゲームがちょっと色濃く好きな人たちがいれば、うん、本当にこう楽しく、
うんうん、
あのちょっとまあ、お正月集まった時に遊べるみたいな、そういうゲームなんかもあって、
うんうん、
その幅がすごくあの懐が深いというか、
うん、
でもちろんこれあの、受賞作品というかね、
はい、
あのゲームマーケット大賞みたいなのもあったりして、
うん、
そういうふうな、まあ、賞もあったり、
うん、
マニアックな人たちが行く場所もあったり、こういう手作りで、
うんうん、
だから自分たちの作ったの見てっていうのもあって、
うん
うん、そこに普通にお客が来て、
うんうん、
そこで遊べるっていう、
うん、
なんかこう、ね、垣根が、
うん、
あの極端に取り払われてるなんか状況があって、これなんかあの意外となんかね疲れはするんだけど、
うん、
そんな嫌な疲れじゃないというか、
うん、
まあ、これはちゃんと説明したいとか一緒に遊びましょうっていうさ、そういう部分がなんかきちっとあるので面白いなと思いましたんで、これちょっとあのぜひねまたもちろんアイデア一個一個も勉強にもなったりもするんですけど、はい、
うん
うん、楽しいイベントだなと思います、
うんうん、面白い、
はい、ということでちょっと長くなりましたが、リポートは以上になりました、はい、ということで今回はゲームマーケット2018の、
はい、
もう簡単なレポートになっちゃいましたということでございました、おしゃべりは池田と
岩崎がお送りしました。
タネラジ、また。